東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
あと、そうじゃ乾燥しすぎるとこれ邪気になります。外の木が乾燥すると、例えば秋の時に外を乾燥します。あるいは冬の時に外を乾燥します。で、乾燥すると肌の調子が悪くなります。カサカサになったりします。あるいは鼻の奥っていうのは乾燥しやすくなります。鼻くそが増えたりするということを考えられます。喉の方は乾きやすくなります。あと、乾燥しすぎると咳コンコンしたりするということがあります。分かりやすい例だとしたら、外の乾燥もそうなんです。乾燥すると咳コンコンしたり、むせたりして血液コンコンしたりするという現象がありますけれども、あともう一つ、中の乾燥によることで咳コンコンしたりむせたりするということもあります。例えば話しかけてるときに緊張したりすると、喉の方は乾いてしまって咳出たりむせたりするという現象がよくあります。それは緊張することによって血管とか収縮したり、リンパ管とか収縮したりします。で、収縮すると血液とかリンパ液とか、そういった津液の流れが悪くなったりします。で、津液で悪くなったりすると、喉のところを潤すために津液来るはずなんだけど、緊張することによって津液上がってこなくなってくると乾燥してしまって、むせたりして津液コンコンしたりするということを考えられます。血液っていうのは体液って常に流れるわけなんですけども、流れなくなったりとか一箇所に滞ってしまうと、そういったところに熱がこもってしまいますから、熱がこもることによってそこ中で乾燥したりするということも考えられますし、体液というのは熱によって水蒸気に変わってくるんですけども、例えば砂漠の状態だとしたら、熱が多すぎて水が足りない状態によって乾燥します。そうじゃなくて、冬の場合、水があったとしても熱が足りないたりすると、それも乾燥します。液体の水があるにもかかわらず、熱が足りないことによって水蒸気に変えることできないですから、乾燥したりするということがあります。体の中に冷えることによって乾燥したりするという現象も考えられます。例えば日常生活の中では、水たくさん飲むんだけど喉が渇きやすいというタイプの人がいます。この人たちの特徴としては、お腹が冷えてて呼吸が浅くて口とか目が乾燥しやすい。なんでそうなるかっていうと、呼吸するたびに横隔膜上下したりします。心臓24時間動いて熱作られて、横隔膜上下するたびに心臓の熱下の方に送っていきます。胃腸の方に熱与えられて、胃腸の中の食べ物温めて、中の水分水蒸気に上げて、横隔膜上下することによって下の水蒸気を上の方に送られてきます。上の方に水蒸気上がってきて、喉を潤して目が潤してくれるんですけども、呼吸が浅いだとすると横隔膜上下の動き小さいですから、心臓の熱ちゃんと下の方に送ることができない。下腹部、特に腹部の中には熱が足りない状態で、お腹冷えます。冷えるんだけど、食べたものを中の水分ちゃんと水蒸気に変えることができないですから、下の方は水があるんだけど、上の方に水が、水蒸気はない。下半身の方は冷えててむくんでて、だけど喉の方は乾いたり目が乾燥したりするという現象、特に更年期の時によく出たりしますね。こういうタイプの人っていうのは、患者が溜まることによって熱不足によって水蒸気に変えることができないですから、体の方を乾燥するっていう体質になってしまいます。上の方は水蒸気が足りないですので、咳コンコンしたりしやすいです。いわゆる喘息という症状になったりとか、アレルギーによる咳の症状が出たりするということになりやすいです。なぜかというと、ちゃんと上の方を潤すという水蒸気は足りないです。あと、湿邪あります。湿気が多すぎると体の中にはいろんな気の病を引き起こします。湿気が高い時に体の中には筋繊維と筋繊維の間とか、筋肉と筋肉の間で、隙間の中にはこの湿気がいっぱいあるじゃでしたら、非常に水分が多くなってくるわけですので、体重く感じます。で、重く感じると体の方はだるくなったり、倦怠感を強く感じたりします。 体重だるいっていう人っていうのはもう間違いなく体の中に湿邪溜まってるということを意味します。その湿邪溜まるっていうのは理由としては一つ外気によるです。例えば7月8月に入ると湿気が強くなってきます。この時に4の気、体温湿度という気に支配されているわけですから、湿度は非常に高くなって高温多湿の時期なんです。外気も湿気は高いです。外の原因だけではなくて中で自分で作ってしまうという原因もあります。冷たいものをよく食べたり飲んだりするということで、水を加熱して水蒸気に変えることができないですから、中途半端の水体の中に溜まったりします。湿邪に変わります。体の方むくみやすいですし、ネバネバしてるということだから、湿邪溜まってしまうと分泌物がネバネバしてます。鼻水、目やに、あと女性の場合は織物を多くなったりします。体の中に分泌物も多いですし、あと体臭もきつくなってきます。湿邪多すぎると加齢臭といった症状が出たりします。若い人の場合は加齢臭、匂いまではいかないんですけども、ただそのニキビとかプツプツっていうものは出たりします。あとは風疹とか水泡とか、そういった形でプツプツって体の表面に水の水泡が出たりするという症状になります。あと湿邪、体の中で溜まりやすいという例にしますと、例えば濡れた服をずっと履いたままにすると、朝出かけるときに雨が非常に強くて服の方はびしょびしょで濡れてしまって、足の方も靴も濡れてしまって、その濡れた靴とかズボンでそのまま一日仕事をしてたりすると、その湿が一気に体の中に溜め込んだりするということもありますし、髪の毛を洗った後に濡れたまま外を歩いたりすると乾燥しているうちに頭の中にはそういった湿邪がどんどん溜まったりします。それをよくやったりすると頭痛とかそういった症状になったりします。あるいは足の場合ですると関節、湿気の多い部屋の中にずっと生活したりすると体の中に湿気が溜まったりして関節痛になったりするとか、いわゆる膠原病とかそういった症状になったりするということもあります。あともう一つ最近よくあることなんですけども、夏の時によくあります。大量の汗かいた後にすぐ冷たい水でシャワー浴びたりとかお風呂入ったりするということなんですけども、大量の汗かいたり、その時毛穴全部開いている状態で皮膚の下に大量の水が溜まっています。もしこの時冷たい水で皮膚を刺激したりすると毛穴瞬間的に全部閉じたりします。で閉じると皮膚の下に大量の水が閉じこもってしまいます。それで体の中に湿邪が一気に溜まったりします。でそういうことを繰り返してしまうと体の方がすごく重だるくなってしまいます。重だるくなって体の中に湿邪が溜まってしまうと、もう当然体重く感じたりしますし、あと眠たいです。とにかく眠い、頭の中にはそういった湿邪がこもってしまうと気の流れが悪くなるから頭働かなくなります。疲れやすい、湿邪多すぎると胃腸の機能一気に低下しますので食欲不振という症状になったり、ちょっと食べるとお腹の方ガスが溜まったりするとか、あと便の方はネバネバしてる、サラサラしてる便ではなくてネバネバしてる便が出たりします。場合によって下痢が良くしたりするということもあります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。